19、救急車の適正利用をお願いします。救急出動が増加しています。近年、救急出動件数が大幅に増加しており、救急医療現場が大きな負担を抱えています。救急車は本当に緊急性の高い命を守るための手段です。一人一人の適正な利用が地域全体の安全を守ることにつながります。令和6年、町内における救急出動程度別件数、円グラフで表されています。程度、出動件数、前年比較の順にお伝えします。軽症206件、プラス26件。中等症304件、プラス76件。重症32件、マイナス9件。不搬送34件、プラス12件。円グラフ終わり。次、表があります。出動理由、出動件数、前年比較の順にお伝えします。火災1件、プラス1件。交通事故23件、プラス5件。労働災害2件、プラスマイナス0件。運動競技9件、プラス4件。一般負傷106件、プラス17件。急病342件、プラス51件。その他113件、プラス27件。合計596件、プラス105件。表終わり。救急車が必要なのはこんな時。突然意識がなくなった、呼吸がない、または苦しそうな場合、大量出血が止まらない、激しい胸痛や強い腹痛が続く、重い事故や大怪我を負った、迷った時は、シャープ7119、シャープ7119は、救急車を呼ぶべきか迷った時に相談できる窓口です。看護師や医師が状況をお聞きして適切なアドバイスをします。みんなで救急医療を守ろう。限られた救急車を本当に必要な人のために活用できるよう、軽症の場合は近隣の医療機関の受診をご検討ください。問い合わせ、須坂市消防署、小布施分署、電話 026-247-5901。 救急車の適正利用をお願いします。を終わります。20、男女共同参画社会推進委員リレーエッセイ、ナンバー3。一人一人を尊重し、誰もが自分らしく輝く社会を目指して、私たちの思いと活動内容について、昨年の9月、埼玉県にある国立女性教育会館、ヌエックという男女共同参画の学びの拠点の研修に参加することができました。以前は各会場で行われる講演会は、オンラインの参加でした。ヌエックは豊かな自然の中にあり、敷地の広さと建物の数に驚きました。館内を案内いただき、広い図書館には全国からの研究資料、広報誌など様々な視点からの情報がありました。また、講師の人にジェンダー平等のための基礎知識について グループワークを含めた講義をしていただきましたが、その中で、女性、男性とはこういうものである。〇〇ならこれが当たり前だ。というアンコンシャスバイアス、無意識の偏見についてのお話があり、見た目などその人を構成する一部だけで、こうと思い込んだり、決めつけたりしてはいけないと感じました。男女関係なく、すべての人が自分らしく暮らすために、正しい知識を持てるように学習していきたいです。執筆、男女共同参画社会推進委員、渡辺紀美子さん。写真、国立女性教育会館の中にある図書館を委員の方が見学している様子です。写真終わり。問い合わせ、男女共同参画社会推進委員会事務局、企画財政課、企画交流係内。電話、026-214-9102。男女共同参画社会推進委員リレーエッセイを終わります。21営農だより。営農だよりでは、産業振興課、農業振興係と、農業委員会からのお知らせを掲載します。タイトルの、営農。営農は、営む農業の農と書きます。と、それって営農、いいんじゃない?と、いい農業から名付けました。令和7年度、スコー果樹セミナー受講生募集。スコー地域において、出荷、販売を目的とした果樹栽培を行っている人で、Iターン、Uターンなどにより、新規就農された人、定年を契機にご実家の農業を継がれる人、また、農業研修を受けている人などを対象に、リンゴ、ブドウの基本的技術を習得するためのセミナーを開催します。日程、4月以降、毎月1回程度、全11回。募集締め切り、3月14日、金曜日。定員、50人。定員になり次第、締め切り。受講料、無料。写真、ぶどうの生死、剪定の昨年度のセミナーの様子です。生死は、整える枝です。写真終わり。申し込み問い合わせ、長野農業農村支援センター、技術経営普及課、地域第三係。電話、026-234-9535 JA 長野スコー営農経済センター営農課電話 026-245-0153 営農だよりを終わります。22闘争害を軽減するための補助を行います。農作物への闘争害を防止するため、闘争害対策費用の一部を補助します。表があります。防草ファン設置補助、闘争害対策資材購入補助の順にお伝えします。はじめに、防草ファン設置補助、補助率、設置費の2分の1以内で、10R あたり50万円、限度額、1申請あたり100万円。補助要件、防草ファンを設置しようとする農地が 10R 未満で、耕作者の異なる隣接する農地との合計面積が 10R 以上となること。原則、果樹共済または収入保険に加入していること。 産地計画上の新興品種が栽培されていること。産地計画上の新興品種が栽培されていること。その他、別に定める要件を満たすこと。次、逃走害対策資材購入補助についてお伝えします。補助率、購入費の2分の1以内で、1R あたり1200円。限度額、農家1個あたり2万4000円。補助要件、農業者または法人であり、次のいずれにも該当する人、農産物を販売していること、町内に住所を有すること、町税等の滞納がないこと、その他別に定める要件を満たすこと、申し込み方法、ともに申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類と合わせて3月28日金曜日までに農業振興係へ提出してください。表終わり。問い合わせ、産業振興課農業振興係、電話 026-214-9115。 逃走害を軽減するための補助を行います、を終わります。23、令和7年度、県シニア大学の学生を募集します。長野県シニア大学は、シニア世代の多様な生き方、価値観を大切にしながら、自ら地域課題に気づき、学習を通して、社会参加のきっかけをつかみ、社会の一員として、地域と関わる人材を育むことを目指します。表があります。一般コース、2年生。専門コース、1年生の順にお伝えします。一般コース、2年生。対象、おおむね50歳以上の県内在住者。定員、130人。先着順。会場、長野保健福祉事務所ほか。学習時間、年間15日、60時間。目安、授業料、年額1万2000円。別途、教材費等の負担あり。次、専門コース、1年生。対象、おおむね50歳以上の県内在住者、定員30人、書類選考後面接あり、会場、県立長野図書館ほか、学習時間、年間10日40時間目安、授業料、年額2万6000円、別途、自主活動に必要な経費の負担あり。表終わり。申し込み方法。役場健康福祉課窓口に設置している入学願書に必要事項をご記入いただき、県シニア大学長野学部へ土日祝日を除いた日に直接お持ちいただくか郵送してください。なお、願書は二次元コードからも取得できます。シニア大学の活動内容も掲載されていますのでご覧ください。長野県長寿社会開発センターのホームページの二次元コードがあります。申し込み期限、両コースともに3月31日月曜日まで。問い合わせ、長野県シニア大学長野学部、長野保健福祉事務所福祉課内、電話 026-228-7023、 健康福祉課高齢者福祉係、電話 026-214-9108。 令和7年度、県シニア大学の学生を募集します。を終わります。24、オブセッコ大集合、2月生まれ。今月は4人のお子さんです。1人目、松村の松沢琴ちゃん。令和5年、2月16日生まれ。2歳おめでとう。食べるの大好き。たくさん食べて大きくなってね。父、松沢裕二、母美咲より。2人目と3人目。飯田の本間春也くん、彩香ちゃん。令和2年、2月17日生まれ。双子です。2人目。いつも元気いっぱいの二人、仲良く大きくなってね。父、本間隆博、母、美奈子より。4人目、松村の池田つくしくん。令和4年、2月22日生まれ。3歳おめでとう。今年から保育園デビュー、一緒に頑張ろうね。父、池田達也、母、キリンより。写真、3枚あります。にっこり笑顔の女の子、おもちゃの車に乗ってご機嫌の男の子。ピースしている仲良し兄弟の双子ちゃん。写真終わり。3月4月生まれの小学生以下の皆さんを募集中。1、名前、振り仮名。2、生年月日。3、性別。4、電話番号。5、保護者の名前。6、自治会。7、メッセージ、30時まで。8、写真をこれからお伝えする宛先まで。応募締め切り、3月生まれ、2月28日金曜日、4月生まれ、3月31日月曜日。応募先、総務課広報情報係、電話 026-214-9101、 メールアドレス、アルファベット小文字で kohoho@tow.obuse.nagano.jp。 オブセッコ大集合、2月生まれを終わります。25、3月の各種相談。相談内容、期日、時間、相談員、場所等、の順にお伝えします。人権よろず相談、5日水曜日、13時30分から15時30分。なお、電話、匿名可能です。人権擁護委員、北斎ホール相談室、電話、内線545。心配事相談、4日火曜日、18日火曜日、13時から15時。民生児童委員、北斎ホール事務室。電話、内線541。乳幼児健康相談、5日水曜日、9時30分から11時30分。保健師、栄養士、臨床心理士、健康福祉センター。住まいづくり相談、21日金曜日、14時から17時、予約が必要です。住まいづくり相談員、公民館2階音楽室。結婚相談、毎週、火曜日と木曜日、祝日を除きます。10時から12時、 13時から15時、予約が必要です。結婚専門相談員、小布施町社会福祉協議会、電話 026-242-6665、 精神保健相談、思春期心の相談、26日水曜日、15時から、予約が必要です。精神科医師、問い合わせ、申し込み、長野保健福祉事務所、電話 026-225-9039、 会場、長野保健福祉事務所。問い合わせ、各種相談、電話 026-247-3111、 3月の各種相談を終わります。26エンゼルランドセンター、3月の予定。これからお伝えする日程以外は、祝日を除く平日月曜日から金曜日9時30分から16時30分の間でご利用可能。イベントは前日までの予約制で、2月26日水曜日から受付開始です。企画、日時、内容、対象の順にお伝えします。ピラティス、4日火曜日、10時30分から11時30分。体を動かしてリフレッシュしてみませんか？講師、ピラティスインストラクターの小南ゆりさん。定員なし、予約制です。参加費無料。持ち物、水分補給用の飲み物、ヨガマット、なければバスタオル。なお、託児があります。お話の日、5日水曜日、11時から。キラキラパークの皆さんによる絵本の読み聞かせを楽しみましょう。定員なし、予約制です。参加費無料。持ち物なし。手作り広場、11日火曜日、9時30分から。フォトフレーム作りを楽しみましょう。定員なし、予約制です。参加費無料。持ち物なし。ベビーマッサージ、13日木曜日、1回目、10時15分から10時45分、2回目、10時50分から11時20分。講師、ロイヤルセラピスト協会認定講師、小暮のりこさん。定員なし、予約制です。対象、1歳未満の乳児。参加費無料。持ち物、バスタオル、ベビーオイル、または保湿クリーム。ベビーリトミック、18日火曜日、10時45分から11時30分。赤ちゃんからできる優しいリトミックを楽しみましょう。講師、森の音ピアノ教室講師、丸山直さん。定員20組、予約制です。対象、おおむね1歳までのお子さんとその保護者。参加費無料。持ち物なし。問い合わせ、エンゼルランドセンター、電話 026-247-2137。 二次元コードがあります。エンゼルランドセンター、3月の予定を終わります。27町図書テラソ、臨時休館、一部サービスを停止します。空調工事に伴い、これからお伝えする日程で臨時休館、 一部サービスを停止します。大変ご迷惑をおかけいたしますが、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。3月3日月曜日から5日水曜日、館内での危険を伴う作業のため、臨時休館とします。3月3日月曜日から14日金曜日、副車サービス、多目的室の利用を停止します。2月26日水曜日から3月31日月曜日、全館で空調機器の入れ替え工事を行います。工事期間中は大きな音が出ますのでご了承ください。次、3月のテラソ100選のテーマは、節です。1月よりも3月に節目を感じるのは私だけでしょうか。卒業式、送別会、衣替え、心機一転するには十分なほどに良い区切りが揃っています。節目という言葉は、竹や木の節が由来だそうです。しなやかに揺れ動き、強風にも負けずにシャンと上を向いて伸びる竹は、節があることで反りの強さを身につけて成長するんだそうです。節目を重ねるごとに、きっと人も強くなっていくのでしょうね。今月の本たちもあなたの節の一部になれますように。写真、節を読むの本の表紙です。写真終わり。次、新着本紹介。新たに154冊。一般143冊、児童絵本11冊の本を迎えました。ぜひ足をお運びください。次に、司書の一つ紙、テラスおすすめの本をご紹介します。テーマは風。久しぶりにがっつり風邪をひきました。風。食あたり、別の風という三段構えにより、超健康有料児の私もさすがにダウン。今年のお正月は文字通り寝正月となりました。こんな時にこそ本を用意しておけば、ボリュームがあったり深く考えることが必要になるそんな本を、と思ったのですが、あいにく手元にそんな本はなく、ということで、風邪の時、元気があれば読みたい本を集めてみました。今度風邪をひいたら、私はこの本を読むんだ。3冊ご紹介します。1冊目、私を整えるスープ、サニー・サナエ・チョ。2冊目、独学大全、読書猿、チョ。3冊目、哲学者と象牙の塔、田中正人、著、イラスト。玉井真由子、イラスト。写真、3冊の本の表紙です。写真、終わり。次に、3月のお話し会。日時、内容の順にお伝えします。3月8日土曜日10時30分からお父さんの読み聞かせ会。3月21日金曜日15時30分から低学年のお話し会。3月22日土曜日10時30分からお話し会。次に、公募館長として一番大事な仕事は何か。図書館長、志賀ありか。1月号に、新図書館長募集 の案内が載ったことにより、各方面から、え、やめるの?と連絡をいただいて、多くの人が図書館に関心を寄せてくださっている事実に、申し訳なさよりも嬉しさが勝ってしまう滋賀です。お察しの通り、図書館長を10月末で退任します。館長ではない形で、小布施とは関わり続けます。残念ながら、あっという間に任期最後の5年目が来てしまいました。任期は上位法で決まっているので、どうあがこうとこれ以上延長は叶いません。もう一度公募に手を挙げるという選択肢もありますが、これまでも小布施は新しい風を呼び込むために公募で館長を募集し続けてきました。この素晴らしい文化のおかげで、どこの馬の骨とも知れなかった私も、小布施に拾っていただけたのです。私を拾い上げてくれたこの文化に感謝していますし、大切にしたいと思っています。正直、もっとやりたいかと言われたらやりたい。だって、図書館の仕事って面白い上に、可能性が無限大なんですもの。企画を出せと言われたら200個ぐらい簡単に出てきます。でも退任します。図書館の事業継承文化を作る。それが私が着任当初から考えていた最もやるべき仕事だからです。実は館長1年目は衝撃の連続でした。え?予算案。の作成って前年11月に始まるの?決まった予算と to do でしか今後1年活動できないってこと? to do はやるべきことのリストのことです。館長の引き継ぎってないの?前任と現職の共同機会なし。これまでの図書館事業の背景とか哲学がわかる人、誰もいないの?とまあびっくりでした。右も左もわからずに来たのに、そもそも教えてくれる人探しすらままならない一年目。最大5年の任期なのに、なぜか決まっている一年分の予算とトゥードゥ。これは民間から館長になる身としてはやりにくすぎて衝撃でした。なので次の館長には、5年の任期で思う存分力を震える状態にして引き渡してあげたいと強く思ったんです。例えば、10月末に私が辞めれば、次の館長が11月の予算編成で自分のやりたいことを組み込める。11月から3月は町や人と関わりながら、館長としての仕事の感覚をつかんでいく時間になればいい。前任がそのようにすれば、良くも悪くも、それが前例になっていく。そう思って退任日を相談させていただいたら、役場にも強く共感していただき、新館長募集の公募が、早くも1月に出ることになったわけです。残り9ヶ月、より良い交流と創造を楽しむ文化の拠点として、次の館長に渡せるよう、全力を尽くします。皆さんもぜひ見守っていてください。次に、2月3日月曜日からの新サービス、メール通知とウェブ利用者カード、ウェブオーパックへのアドレス登録で2つのサービスが使えます。ウェブオーパックとは、図書館の蔵書をオンラインで検索できるシステムです。1. 予約本連絡窓口もしくはウェブオーパックからご予約された資料の到着をお知らせするサービスです。資料提供の準備が整い次第送信されます。なお、取り置き期間は10日間です。2. 新着図書案内ウェブオーパックからご自身で登録いただいたキーワードに該当する新着本が配下された際、お知らせメールが届くサービスです。 該当資料がある場合は、毎週金曜日に配信されます。例、料理、時短等のキーワードを入れておくと、それに該当する資料の新著入荷がお知らせされる。あ、カード忘れた。でもスマホがあれば大丈夫。ウェブ利用者カード、始まりました。3、ウェブ利用者カード。ウェブオパック上に利用者バーコードを表示できる仕組みです。メールアドレスの登録がなくても、ウェブオパックのパスワードをお持ちであれば、どなたでも作成が可能です。写真、ウェブ利用者カードに表示されるバーコードです。写真、終わり。ウェブオパックアドレスの登録方法。1、テラソに来館、必須です。2、カウンターでウェブオパックのパスワードを発行してもらう。3、利用者番号とパスワードをウェブオパックに入力し、ログイン。これでウェブ利用者カードが表示可能です。4、パスワードを自分で変更します。任意です。5、メールアドレスを登録。6、予約本の送信を希望する場合は、本の予約後、連絡方法をメールに変更します。これで、予約本連絡のサービスが利用可能です。7、新着図書に案内送信を希望する場合は、著書名やキーワードなどを自分で入力します。これで、新着図書案内のサービスが利用可能です。なお、メールアドレスを設定しておくと、ログインパスワードを忘れた際も、自身での再設定が可能です。また、操作に不安がある人は、カウンターで一緒に登録作業をお手伝いします。QR コードがあります。開館時間、平日9時から19時、土日祝日9時から17時、3月の休館日、3日月曜日、4日火曜日、5日水曜日、11日火曜日、18日火曜日、25日火曜日、27日木曜日は蔵書整理日です。電話 026-247-2747、 ファックス 026-247-4504、 ホームページとノートの二次元コードがあります。町図書テラソを終わります。28、学校ポスト、学校園だより、歌声のリレー、小布施中学校。小布施中学校では、挨拶、合唱、清掃を生徒会の三本柱として大事に取り組んでいます。中でも、合唱は各学年が力を入れて取り組んでおり、聴いてくれる人たちに美しい歌声を届けようという雰囲気が自主的に作られています。特に3年生は法王祭で素晴らしい歌声を響かせ、感動を与えてくれました。それを皮切りに、上高井の先生方へ合唱を披露したり、栗ヶ丘小学校6年生との歌声交流会や、老人福祉施設を訪問してのコンサートをしたりと、様々な場所に歌声を届けました。校内でも学年を超えた歌い合いなどが行われ、1、2年生の歌声も響きが変わってきました。3年生の素晴らしい歌声を、1、2年生、そして来年度入学する6年生が受け継いでいってくれることでしょう。 写真2枚あります。体育館で中学生が合唱をしている様子です。2枚目、栗ヶ丘小学校6年生との歌声交流会の様子です。写真終わり。学校ポストを終わります。29、人権教育心の輪、人権童話教育の推進に関する入選標語、令和6年度人権童話教育推進に関する標語の部優秀賞作品を紹介します。4名の児童の作品をご紹介します。君の手は誰かを救える命綱、栗ヶ丘小学校6年、広瀬美久さん。人のこと、差別やいじめて楽しいの？栗ヶ丘小学校5年、小林風花さん。みんながね、そばにいるから大丈夫。栗ヶ丘小学校4年、正信若菜さん。大丈夫、友達の声優しいな。栗ヶ丘小学校3年、帯名田青志さん。写真、4名の児童の顔写真です。写真終わり。人権教育心の輪を終わります。30、いいね、お伏せ。北斎ホールに響く演奏、冬のコンサート、主催、小布施町公民館。小布施町公民館主催の冬のコンサートが12月に北斎ホールで行われ、4人の演奏家、西澤文代さん、フルート、小島良子さん、チェロ、中村ひろ子さん、ピアノ、宮川由美さん、ソプラノを中心に町内の皆さんが出演しました。160人ほどの来場者は、日本の楽曲からクラシック音楽まで幅広いジャンルの演奏を楽しみました。小布施フルート同好会は3曲を演奏。西澤文代さんが月に2回、小布施町公民館音楽室でフルート指導をしています。音楽が好きなメンバーが集まって練習を重ねていき、中野市一本木公園のバラ祭りや新生病院などでも演奏をしました。メンバーの田中清江さんは毎回みんなと楽しく活動しています。音楽の学びを広げ、フルートを楽しんでいきたいです、と話します。西澤文代さんは、現在、12人のメンバーで活動しています。年齢も、30代から80代の方と幅広く、いつも楽しい雰囲気です。皆さん心から音楽を大切にされ、奏でる音は、とても温かく、私にとって、同好会の時間はかけがえのないものとなっています、と語りました。写真2枚あります。1枚目、赤いロングスカートを履いた4人の演奏家の発表の様子です。2枚目、フルート同好会の12人のメンバーの発表の様子です。写真終わり。いいねお伏せ。を終わります。